皆さんこんにちは。
ラジ歴を聞いていただきありがとうございます。
歴史フリークの私ディートンと、
歴史に仕事にプライベートに頑張るマンソッシーとでお送りする、
砕けて笑ってためにもなっちゃう、
そんな思わずシェアしたくなる歴史の話をお楽しみください。
前々回、前回、今回と3回にわたって学期のエピソード、諸葛孔明が尊敬した学期という男、なぜそこまで彼を心酔したのか、その理由が今回いよいよ明かされます。ということで、3回にわたる、学期のエピソードも今回が最後ということなんですけれども、はい、前々回聖の国に封印された縁、
はい、
そしてその縁が復讐を遂げた前回、
はいはい、
そして今回その復讐を遂げることができたんだけれども亡命を余儀なくされてしまった学期、
はい、
そのお話をしていきたいわけなんですけれども、
うん、
前回話した通り、はい、学期がいなくなってしまった後、縁の国はせっかく聖の国を二都市除いて、征服したんだけれども逆襲にあって全部取り返されてしまったと、はい、むしろ軍隊は、多大なダメージを受けてしまったので縁という国は弱まってしまったわけですな。
はい、そうですね。
将が死んだ後ね、そういう風になっちゃったということで、
将も死んで楽器もいなくなってと、
楽器もいなくなってと、
はい、
優秀な王様と
混乱も混乱に極めてる、
そう、混乱も混乱に極めてるということで、はい、どうよ、ソッシー、王様だったら、
縁の王様だったら、
うん、縁の王様
だったら、いやもう自分がね、新しく即位してこれからまた力を取り戻していくぞっていう時に、組織がこういう状態だったら先行きちょっと見えないなと思って、ちょっと不安ですけど、
そうですよね。しかも学期に恨まれてるわけですよね、自分がこう、はい、恨まれてるということだから亡命学期もしてしまったわけだから、これで学期がその亡命先の軍隊引き連れて縁に攻め込んできたら、はい、うん、
確かに
怖いっすよね、ということで、
うん、
こう縁の王様はこう学期に手紙を書くわけです。
ほうほうほう、
なじる手紙を、
なじる、
そう、お前は、俺はただ単に、
はい、で、はい、
こうお前が長くずっと戦場にいるから、うん、王様、はい、ね、前の王様も亡くなってしまったっていうこともあって、もうそろそろ1回ぐらい休憩させてやろうと、うん、いうことで国に帰ってこいよというつもりで、うん、あの交代の命令をしたのに、他の国に逃げ込むなんて、はい、これは俺のお父さん、はい、お前が恩を受けた仙台の王様、はい、将王に対して申し訳ないと思わないのかいと、こういった手紙を書いて送ったわけです、
はい、
でそれに対して学期が手紙を返すと、はい、でこの返した手紙が名文としてみんなの心を打ったわけです、
はいはい、そこに隠されてる。
そう、ただ単に学期という人物って、うん、当然ね、あの経営の才能もあった、はい、国を強くする才能もあったし、うん、戦争も強かった、うん、こういった点でも尊敬に値する人物なんだけれども、彼の心意気というものが残されている手紙を書いたわけなんです、
う
ん、
で、はい、一体どんな手紙だったんでしょう。
その手紙の中には、まず自分は、学期はね、俺は大したことないんだと、で自分はそんな大したことない人物ながらも王様から深い恩を受けて一生懸命やる、はい、でこの王様の恩をあざで返さないためにも自分がしっかりと、ちゃんとした人物だということで身を誤らせないためにも、こう、うん、他のね、逆臣たちがいる、自分に対して快く思ってない人がいる縁の国に戻っていくっていうことは、これは危険極まりない行為なので他の国に行きましたと。でそもそも自分がこう、はい、何の才能もない自分がなぜこれだけ大きい仕事ができたのかというのは、すべて仙台の王様のおかげなんですと、うん、はい、で仙台の王様というのは人を見る目もあり、とてもこういろんなところに気を配っていただき、
うん、
大きな方針とかどういうふうにしたらいいのかということ、はい、これを一緒になって考えてくれる人でしたと。だから自分は被災の身、才能がない人間なんだけれども、はい、それにもかかわらず見る目のある王様が、お前やってみろよと、
はい、
縁の国から聖の国に攻め込んで倒してみろよということで、自分にそういった権限を与えてくれたと、
は
い、でこの権限を与えてくれたとしても、僕は、私は自分にそんな才能はないんだけれども、はい、王様がそう言ってくれるのであれば、さらに その王様が一緒になって考えてその教えを従っていけば私は間違えないはずだということで、はい、慎んでその任命を受けてやったんだと、
はい、
だから僕は私は事態を知らなかった、
はい、
で仙台の王様がこう一生懸命一緒になって共に苦労をしてくれたということ、これがやはり先見の明をこう持っていてやってくれたっていうこと、これこそがあの仙台の王様の最大の功績なんですと。だからあの自分自身は大した存在ではないと。で、縁の王様、今の王様ねがご心配されている、もしかして復讐に私が行くんじゃないかというようなことを恐れられていらっしゃるかもしれませんけれども、自分は功を立ててこう成功して、仙台の王様の業績を、で仙台の王様が素晴らしい人だったということ、これをこうやりたい、仙台の王様の名誉を傷つけるっていうこと、これは絶対にやりたくないんだと言われば、こう織田信長の下で明智光秀という人物がすごい出世したわけです。ところが明智光秀は恩をあざで返したというか、本能寺の変を起こしてね、そうすると織田信長という人は人を見る目がなかった、そんな人物を、自分を裏切るような人物を信用してこう身を滅ぼすなんてバカだというふうに思われてしまう側面があるわけじゃないですか。
そうですね。
だから学期は自分が今縁を責めてしまうということは、王様、自分が王を受けた仙台の王様が見る目がなかったということになってしまう、これを一番私は恐れています。
なるほど。
仙台の王様に王を受けた私が仙台の王様の名前を傷つけるようなことは絶対にやりません。古の君子は交わりを断つも悪政を出さず、忠臣は国を去るもその身を清くせず、立派な人っていうのは友とね絶交をしたとしても、その友の悪口は言いません、
はい、
本当に忠臣、真心のある人間というのは、その国を去っても自分の身の潔白を表明しないというふうに聞いています、
はい、
なので楽器として私は、
はい、
こういった立派な人からいろんな教えを受けてきましたと、で自分自身不肖の身ですけれども、はい、こういったことをしっかりとわきまえてこれからもやっていく次第でございますということで返したわけです、
はい、
でこの手紙を読んだ遠藤様はため息をつきながら、はい、ああ私は人を見る目がなかったと、学期というこういう素晴らしい人材を私は手放してしまったと嘆きつつ、でもねここで意外とねこの王様ね粋なことするんです、はい、そこで安心した王様は、
はい、
学期の息子たちに学期の領土をきちんと相続させるんですね、
はい、お
でその後学期も亡命先の国から何回か縁に来たりやってきたりして交流を深めて再び安心感があるってことをやって、ああやっぱり縁の王様は人を見る目があった、学期という男は立派な男だったということ、
なるほど、
はい、これがね、伝わってくるエピソードなんですよと、なので一番最初前々回で縁の、はい、ね、国を滅ぼしてしまった縁の王様と縁の宰相いたじゃないですか、
いましたね、
この2人の関係と比較してみてくださいよ、はい、これ
いやそうですよ、同じ国とは思えないじゃないですか、
で同じ国、はい、同じ人間であっても、
はい、
こうも違うのかということで、これはやっぱ心をねぐっとくるわけです、なので僕もいつかね、
はい、
このラジリピっていうのが喧嘩別れして終わったことがあったとしても、はい、決してソッシーの悪口を SNS に書いたりね、はい、そういったことをしないようにしようと、心に決めながら、マーカーを使って、今後とも頑張ってやっていきたいなと思っています。
いやいやいや、ちょっと亡命しないでもらいたいなっていうふうに、まずそこを止めたいですけどもね。いや、でも前回から、その、将王がやっぱり時間をかけて国を再建っていう、その横で、学期のまあ頑張りもありましたし、そういう長い年月かけた後で、まあ息子の新しい王様からの扱いに対してこういう手紙で返す。いや、これは本当に君子だなっていう、そういう印象をね、改めて持ったかなと。そんな3回にわたる学期のお話だったかと思います。ラジ歴では、ツイッターで皆さんからの疑問、 質問、感想などを募集しております。
ぜひね、この楽器の、エピソードのね、あの皆さんの感想をお寄せいただいたら嬉しいな。
ツイッターアカウントはラジレキで検索してみてください。皆さんからのメッセージお待ちしております。それでは次回のエピソードもお楽しみください。ラジオ歴史小話、お相手はリートンとソッシーでした。